今日は24章からお話をいたします。今もイエス様が杯を私たちに差し出して、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約であると私たち聖餐式で聞きますね。神が私たちとなさる契約は、普通私たちが社会でする契約と違っていまして、今日の聖書の第2、聖書には契約の締結という題が太文字でついていますが、正確には契約の翡翠と言った方が正しいと思います。でこの翡翠というのはすでにもう契約の証印がされた後、この証人、それを証人すると、実際にそれを移すということですから、この全然意味が変わってくるんですね。で契約の主体は神様がもう一方的に契約してくださいまして、それに対してあなた方はそれに応じるかどうかという契約です。よく総務契約というこうとオツがありましてね、こうはこういうことをする、オツはこういうことをする、でそういう契約とかよく言うんですけども、この神様の場合は偏無契約で、神様の方がこうこうこうするからって言って契約を出されまして、でそれに対して私たちの方がそれに応じますというような内容になっております。さて創世記の15章や17章にも契約が出てまいります。神様とアブラハムとの契約ですね。そこを見ますと、もう神様の一方的な契約であることが分かります。でこの24章も同じでして、20章から23章にある律法はまず神の誠実さによって始まっていると以前聞いておりますが、神様が契約され、人はその契約の中に入るように神様が招かれるというような形になっています。ではもう少し詳しく見てまいりましょう。24章の一節に、主のもとに登りなさいとこういう招きで一節は始まっていますね。ただし近づくことのできるものはモーセだけに限定されました。でこれはモーセに権威を持たせ、指導者としての特別扱いをして、そのことをために知らせる必要があったからでしょう。モーセは神からの招きで、民に対する神様からの招きを民に知らせました。でその知らせ方がここに書いています。3節、主のすべての言葉とすべての方を民に読み聞かせるという形でそれが行われています。で今日読みましたところで主の言葉というのが主が語られた言葉とかですね、そういうことが繰り返されてますね。3節4節8節と、そして、8節はこの神様の契約がこの主の言葉に基づいて結ばれたということを示していますね、はっきりと。で民はそれに対しまして、私たちは主が語られた言葉をすべて行います。3節で言いましたし、7節でも 私たちが主が語られたことをすべて行い守りますと繰り返して、この神様からの招きに応えました。民は神様を見ないで、見ることはできなかったんですね、民たちは。でも御言葉に信頼してここで答えました。守れるかどうか保証はできませんが、民はそう答えたんですね。でそれは、自分なら守れるという自信からではなくて、ただ神様への信頼から来ている言葉です。あなたが招かれたのなら、それにその招きをお受けしまして、ついていきますと、自分に自信があるからそう言うんじゃない、もうただただあなたが招いてくださったというところに従って、ついていきます、そういう意味です。イエス様と弟子たちがイエス様に従った時も同じですね。神はそう招いた者が後で裏切ることを知っておられても招かれます。そして、それに応えることに対して喜んでくださるんですね。イエス様も同じでした。初めからそのことも受け止めて、神様はこう契約をしてくださるんですね。この契約に対して私たちができるのは、もうただ神の招きに応えることだけでした。皆さんも私も含めまして、洗礼を受けるときに誓約しますね。自信があるから誓約するんじゃないですね。神様が召してくださってる、もうそこに根拠がそこにだけありまして、そしてそれに応える意味で誓約をいたします。さて、4節のモーセがすぐに主の言葉をすべて書き記しました理由もこれでわかると思います。神の民の原点であるこの神の召しを忘れないために、その御言葉を書き記しました。そしてその次の日の朝は早起きして祭壇の準備をし、12の石柱を立てます。5節で動物犠牲も行われます。この場合6節でその動物の血をどうするかが問題とされます。7節血を人に振りかけるというのは、その人を性別するときに行われる行為です。民に主のすべての言葉を読み聞かせ、民はそれに同じく答え、その後でこの性別の儀式が行われました。つまり性別は職務への認職という意味が含まれています。このことはすでに以前シナイ山についてすぐ神はモーセにおっしゃいました。あなたたちは私にとって祭司の王国、聖なる国民となると、この19章の6節でこうおっしゃってるんですね。祭司の王国、聖なる国民となると。血は命と考えられていましたから、その血は飲んではならないとも言われていました。神様の契約に命である血が流され、それを振りかけられるとは、いろいろなことを思わされます。この関係はいい加減なものじゃないですよということですね。あるいは命がかかっているんですよという意味もあるでしょうし、神と命の関係を持つという意味もあるでしょう。単なる利害関係じゃないということですね。命のかかった関係。またこの祭司の王国、聖なる国民となるということを神様と契約しましてね、そういう務めを与えられるというのは、この務めが 人の命に関わる務めであるということも、この血を振りかけるということは示していると思います。9節から11節は、祭司と民の代表としての70人の長老だけとなっています。ここで起こっていることは民と無関係ではなくて、3節から8節で扱われたことをより深くその内容を明らかにしているところと言えるでしょう。ここは聖書の中でなかなかない場面ですね。神様を見て飲食を共にします。で、神様は彼らを手を伸ばされ、彼らに対して手を伸ばされなかったとあります。つまり殺されなかったということですね。神を見るだけで死んでしまうとこう言われているんですけども、ここはですねすごく例外的ですね。神様を見て、それも一緒に飲食をしているんですね。で、この神との飲食が聖書の中ではここが初めての登場です。これはイエスによって救われた私たちの生産と関係するような出来事ですね。それも私たちは直接神を見て飲食まではできませんですね。生産式、パンと杯をいただくけども、イエス様のお言葉を牧師が読みまして、それを思い起こしなさいという程度ですけども、ここはものすごいことが起きているんですね。神様を見て、そして一緒に飲食をしているんです。これは大変驚きのことです。で、これはイエス様がもう一度来られて、新しい天と新しい地、神が共におられる、そういう新しい時に起こることですね。ですからそれがここに入っているということは大変驚きであります。最終的な目標がここにあるんですね。神様とこのように深く交わる関係に入るために、今神の民は召されたのでありました。またこの交わりに奉仕するために召されたのでありました。私たちクリスチャンも神の民と言われています。私たちもそのような召しを受けています。さて12節からは、石の板のことやモーセのいない間、アロンとフルが民を指導することが言われています。これはこのあと32章の物語へと続きます。それは金の格子を作る物語ですね。そして今日読みました15節以下は、雲が神の臨在を表します。主の栄光の中にモーセが入っていったことを伝えています。これは後の33章7節以下のモーセと神の臨在との関係、顔と顔を合わせてモーセと語られる神との関係へと発展していきます。このように今日は24章を読んでまいりましたが、24章は今の私たちクリスチャンに対しましても神様の召しということを伝えようとしています。イエス様を通して私たちは神との交わりへと招かれています。またこの招きは今も神が継続して行われています。ですからキリストの血によって新しい契約に預かる私たちは、この神の御業の奉仕者として召されています。伝道というのはこの神様との交わりに 招かれているんですよということを伝えることですね。今日のこの24章は聖書の中でも大変、重要なところで、何か天国の窓、小さな窓がありまして、そこを覗いたような、特別な内容になっているところですね。特に皆さん、モーセとアロン、ナダム、アビフ、そして70人の長老がですね、神様と一緒に神様を見て、食べて、また飲んだというところが今日のポイントのところです。はい、では聖書の学びはそこまでにいたしまして、お祈りの時といたしましょう。